ヤンの保険タックル。元気おっきの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。たくさんのね、保険が出てくる中で、必要とされない保険はなくなっていきますよね。なんか保険ってその時代を映し出していると私は思うんですよね。例えば自転車保険、今では当たり前のように認識されているんですけれども、自転車の事故が増えたり、あと法律が変わった時に注目されましたよね。天災が起きると火災保険や地震保険が見直されたり、条件が変わったり、医療保険だってこれだけ医療が進歩しているので、さまざまな治療に対応していたり、だからこそこれからも一緒に保険について勉強して、うまく時代の流れに乗っていきましょうね。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから女王様こと小林津賀子さんにお越しいただいています。津賀子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
津賀子さん、
はい、
今回はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、がんの、うん、治療方法、うん、ここまで進んでるかっていうような治療方法をお話ししたいと思いますね。
以前、はい、先進医療については保険会社の方と、ね、はい、お話ししていただきましたよね。
はいはいはいはい、ね、先進医療っていうのは、うん、厚生省の認可した病院で治療していただかないといけないっていうこととか、うん、はい、先進医療が、うん、保険扱いになる場合もある。だんだん、うん、一般化されてね、うん、その分また違う、いわゆる保険の効かない治療方法、うん、新しい方法が次々増えたり減ったりしてるんですよね。うんうん、先進医療って言っても、うん、がんだけじゃないことも前にお話ししましたよね。
そうですよね、
はい、白内障なども ね先進医療で見てくれるっていうことですね。
はい、
で今回はがんについて最新医療がここまで進んでいるかっていうことを、うん、まあ、話しするんですけれども、
はい、
ゲノム治療って聞かれたことあります？
いや、出た、カタカナやけれども全然わからないやつですね。
はい、
ちなみに、はい、津賀子さん、ゲノム治療って何ですか？
はい、ゲノムっていうのはですね、うん、生物の体を形成するための情報、うん、
はいはいはいはい、
DNA や遺伝子、
うんうん、
それもそのゲノムの一部なんですね。
うんうん、
私もお医者さんじゃないからそれ以上は聞かないでくださいね。うん、まあ、がんなんかで、うん、そのゲノムに異常ができて、うん、ここが悪いからこうなったいうかね、
うん、
遺伝子との因果関係もだんだん明らかになってきてるんですね。
うん、
ただ、うん、その遺伝子に異常があるからいうことで、
うん、
まあ、胃がんやったら胃がん、
うんうん、
胃がんに効く抗がん剤、
うん、
これ、
うん、
肺がんやったらこれ、
うん、
乳がんやったらこれとかいう風にですね、うん、まあ、一番効くのを、
うん、
胃がんの薬、
うん、
一番効くのを肺がんの薬みたいに、まあ、決めてるわけなんですね。まあ、病院行って見てもらって胃がんです、うん、言ったら、ほなまずこの薬から試してみましょうか的な、
うんうんうん、
ほんでやっぱり効果があるから、うん、これは、まあ、胃がんの薬というふうになってるんですが、
うんうん、
その遺伝子の、うん、情報で、うん、やっぱ個人差あるので、
そうですよね、
胃がんの薬って飲んで治る方もいれば、うん、あまり効き目がないとか、
うん、
で逆に効きが悪いとか副作用が出るとかね、 そういうこともあるわけで、
うん、
今まではその臓器別の、うん、あの治療の仕方、
はいはいはいはい、
それがその方の遺伝子をこう、うん、もうな数の多いそれをデータを、うん取るわけです、検査するわけですね、うん、そうしたらこの遺伝子とこの遺伝子ここがあの異常があるよここ異常あるよっていうことで、うん、その遺伝子に効く薬、
うん、
だから胃がんの人であっても逆に言えば肺がんの薬が効くかもしれない、うんうんいうことで、うん、だんだんその細胞レベルっていうか遺伝子レベルっていうか、うん、そういうことをする検査、
うんうん、
それができる病院がね、
うん
2018年の2月ぐらいから、うん、あの全国で11もう指定されてるんですね、
うん、ねやっぱり副作用が少なかったり、うんうん、あの効果がね、うん、ある薬の方がいいですもんね、
うんう
ん、でそれが検査、うん、遺伝子レベルで検査できるところが増えてきてるっていうことなんです、うんうん、11箇所あるっていうことなんですけれども、
はいはい、
ちなみにどちらなんでしょうか、
はいはい、あのこれは11箇所なんで間違えたらいけないので、うん、ちょっと読み上げさせていただきます、
はい、
北海道大学病院、
うん、
東北大学病院、
うん、
国立研究センター東病院、
うん、
国立がん研究センター中央病院、
うん、
慶応義塾大学病院、
うん、
東京大学病院、
うん、
名古屋大学病院、
うん、
京都大学病院、
うん、
大阪大学病院、
うん、
岡山大学病院、九州大学病院がその中核拠点病院で、
うん、
こういった病院に並ぶように、
はいはい、
2019年度中ですね、うん30箇所を追加して、
うん、
こういったどういうんですか検査ができる病院になる予定なんですね、
うん、
でそこの病院ではですね、うん、あのもちろん検査したり、
はい
治療方針を決めるんですね、うん、じゃあこういった治療方針しましょうとか、うん、それとか、まあ次の人材育成とかね、うん、そういう病院なんです、
うん、
それに加えて、
うん、
例えばその病院が出した結論でですね、うん、じゃあこういう治療方針ですっていうその方針をもらったら全国でね、
うん、
135箇所、
うん、
その、方針に従って治療ができる病院がね、うん135箇所くらい提携病院として、うん、あのできてるんです、
うん
うん、
ということは身近にその検査をして、うんはい、がんに対しても、うん、より良い医療が受けられるっていうことですよね、うん、治療が受けられるってことですよね、
うんうん、そうですね。だからまあ、検査するのはまだ数が限られてるけれども、うんうんうん治療するのは結構数多いんで、うんまあ、近くでね、うん、あの治療ができるかと思うんですね。
ちなみに、はい、この検査自体も先進医療になるんですよね。
はいそうなんです。
で気になるんですけどやっぱりこれだけいい検査だと料金かかりますよね、
う
ん
う
ん、
まあ、 あの病院によったり部位によっても違うんでしょうが、
うん、
60万から100万ぐらいあのかかるらしいんです。検査だけです、はい、
ちなみに姫路だとどうなんでしょうか、
はい、
どういった病院でそういったことができるんですか、
は
い
治療ができる病院ですね、うん、提携病院は ではですね、
うん、
姫路では姫路赤十字病院とか、うん、国立病院医療センターが、
うん
まあ連携病院になってるので、
うん
まあ、身近にそういった病院はある、うんと思うんですね。
病院は身近なんですけれども、やっぱりこういった検査だけでも60万から100万って全然身近な検査じゃないですよね。
そうですね、はい、
ってことはやっぱりがん保険で必要だなって改めて思うんですけれども、
はいはいはい、それで必要なんですけれども、うんまあ、今まで入っとられるがん保険がですね、
うん、
こういった検査代も含めて保証してくれるのかっていうこともありますね。まだ 検査なんでこれから治療しないといけないんで、
う
ん、
そっか、
だから検査代だけで済むんじゃなくって、うん、後の治療費がまたすごいかかってきますよね。
確かに、
はい、
そして治療方針が決まって治療の保険まで入ってたとしても、うん、その後の生活のことまで、ね、あの考えてある保険かどうかっていうのも、うんうんうん、そのあたりまでしっかりと見直さないといけませんよね、
うん、私があの心配なのはこの頃あの、うん、口座引き落としで保険料落ちるのが多いんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、私はそうですけれども
あのどういうのかな、まあこれはがん保険の保険代が落ちてるのやっていうことで、うん、まあ納得はされてるんやけど、うん、何年前の保険なんかわからないんで、
そうですね、
その時にそういった保証がついてるのかついてないかっていうのね、うん、その入られた時点ではこういった検査がなかったから、
うん、
だからこういうのが対象になりますよっていうことがないかもしれない、ね、
確かに、
はい、
ちょっとあの CM の間に私の保険大丈夫なのか、はい、千代子さんに聞きたいと思います、
はいはい、
引き続きお楽しみください、
はいはい、
父ちゃん車に保険ない、
そんなあかんやん、
家に若菜保険ない、
今時信じられへんやん、
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん、
だから相談
保険のやんへ、
ヤンのケンタックル、津賀子女王と久美子姫でお送りしておりますが、がん保険改めて必要ですよね。そしてその望んでる治療ができるか、望んでる検査ができるかっていうところまでちゃんと見直さないといけませんよね。
そうですね、はい、もしもの時のための保険なんでね、うん、それが役立っていただかないと、
確かに、
はい、私たちもね、うん、お役に立てないですからね、
うん、
はい、でまあ、古い保険がどういったタイプかっていうのですけれども、この頃入院日数がだんだん短くなってきて、
うん、日帰りもありますもんね、
日帰りとか、うん、通院で治療するっていうのもあるんですよね、うん、だから通院の保証がついてるか、
うん、
入院はついとっても通院ついてないからいて後の治療の分が出なかったりとかね、うん、そういうこともあるんですよね、
うん、
それで先ほども言いましたけれど、うん、検査の費用はこれだけです、うん、それから治療にかかります、
うん、
その治療費の保証はあなたは十分持っていますかっていうことがちょっと言いたいので、
はい、
うん、一応ねまた見直してください。
そうですね、
はい、
やっぱりでもね、
うん、
これだけいいっていうのはすごいわかるんです、
はい、
で自分はいい保険に、はい、いい保険っていうか自分に合った保険に入ってると自負してるんですけれども、
は
い
は
い、
その時はね、
うん、
でもだんだん進歩してるから、
そうですよね、
はい、治療が進めば、うん、保険もそれに対応する保険にということで、うんうんうん、考え直していただきたい、
はいはい、そうですね、
はい、
で分からないことがやっぱりあったら、
はい、
保険の山までお問い合わせしていただきたいですよね、はい、
提携病院とかの資料もありますのでね、うん、別に兵庫県内とか、うん、大阪府内とか、うん、いろいろありますけれど時間限られてるので言えませんけれど、うんうん、はい、またお問い合わせいただければ、うん、はい、
皆さんお問い合わせよろしくお願いします。津賀子さん、
はい、
今回もありがとうございました、
はい、
ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。次回もお楽しみに。